11ページ、12ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号、陳情番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案及び陳情をそれぞれ審査しました。主な議案の審査概要は次の通りです。議案名は議案等の審議結果6ページを参照してください。総務常任委員会審査案件議案第3号議案第4号議案第5号議案第12号陳情第5号継続審査案件議案第3号基本構想の策定内容新たな君津市基本構想の策定にあたり君津市基本構想を議会の議決事件として定める条例第3条の規定により議会の議決を求めるものであり将来都市像として人が輝き幸せつなぐ君津を目指していくこと行動姿勢については結ぶとし従来にも増して多様な結びを強め君津の未来を作っていこうという考え方をよりどころにしていくことさらには将来ビジョンを実現するための5つの柱を掲げ基本構想を策定するもの質問脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて伺う回答9月1日に環境グリーン都市宣言を行い、今後、市民や企業の協力のもと、君津市版ロードマップを策定していく。質問、バリアフリー化による安全安心な道路環境整備について伺う。回答、現在、君津市バリアフリー基本構想推進協議会を立ち上げており、まず、重点整備地区を決めて問題を解決し、市内全域の整備へ広めていきたい。賛成討論。君津市の強みは多種多様な結びであり、夢と希望の持てる基本構想と理解するものであることから、市民の理解のもと実現されたい。全会一致で可決すべきものと決定。議案第4号、押印の廃止。内容、押印見直し方針に基づき、条例で押印を求めている条文や様式を整備しようとするもの。質問、押印廃止の件数について伺う。回答、市に対する手続き約1100件のうち、請求書や委任状を除く約700件の押印を廃止するものである。全会一致で可決すべきものと決定。陳情第5号継続審査案件。アクアステーション仮称の省かされた高速バスターミナル設置を求める陳情書。動議。現状では高架橋にターミナルを設置することの安全面を含む実現性や本市の財政負担、また君津市民のメリット、デメリット等の判断材料が不足しており、採択は難しいものの、今後も十分な時間をかけて情報収集する必要がある。しかしながら南房総全体で考えた場合、東京湾アクアラインを利用した高速バス網を充実させ、地域の活性化を図ろうとする部分について、陳情者の願意は理解できることから、現時点においては今後の動向を見守っていくべきであると考えることから、 意見書の提出には至らないが、趣旨採択としたい。全会一致で趣旨採択すべきものと決定。教育福祉常任委員会審査案件議案第7号議案第10号議案第12号議案第13号議案第15号議案第10号 ICT 学習環境整備システム機器賃貸借契約の債務不履行にかかる和解。内容、令和2年度に締結した ICT 学習環境整備システム機器賃貸借契約において、令和3年2月1日から同年3月7日の期間、児童生徒に配布したタブレット型端末に導入されている学習支援ソフトがアクセスできないことや、ソフトを使用中に動作が停止してしまうなどの障害が発生した事象が生じたことについて、賃貸借契約の相手方である NTT TC リース株式会社との話し合いの結果、和解金として157万2329円を NTT TC リース株式会社が市に支払うことで和解協議が整ったことから、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるもの。質問、和解金の妥当性について伺う。回答、対象となる2ヶ月分の委託料が256万5380円であり、障害が発生した2月の1ヶ月分の委託料と3月の7日分の委託料を日割り計算して合計したものである。全会一致で可決すべきものと決定。議案第12号補正予算、公民館応急耐震補強事業。質問、金額の内訳について伺う。回答、各公民館の設計業務委託費は、津波公民館については517万円、小糸公民館については314万6千円、小筆公民館については493万2400円である。中央図書館設備改修事業。質問、補助金の活用状況について伺う。回答、国、県等の補助金を調査したところ、該当するものがなかったが、今後も活用できる補助金がないか、継続して調査を行っていく。全会一致で可決すべきものと決定。写真2枚。中央図書館。説明。1枚目、館内の様子。2枚目、建物の全景。写真終わり。議案第15号、補正予算。仮称、貞本保育園基本実施設計業務委託。質問、パブリックコメントの実施について伺う。回答、令和2年9月策定の君津市保育環境整備計画の中で、仮称貞本保育園について方向性を示しており、当該計画を作成する際にパブリックコメントを実施している。また子ども・子育て会議の中でも当該施設について意見をいただいている。意見、建築の有識者等からの視点が欠けており、多角的な視点から議論するよう努められたい。質問、当該施設を平屋建てにする経緯について伺う。回答、 施設整備の初期段階で保育環境の提供を含めコンセプトを議論し、現段階の施設の構造については平屋建てとなった。詳細については設計で決定していく。反対討論。当該施設は公立保育園の拠点であり、建物の構造や敷地の活用について慎重に検討する必要があるが、平屋建てと2階建てのコストの比較等がされていないことから、早急に示していただきたい。賛成多数で可決すべきものと決定。経済環境常任委員会。審査案件、議案第6号、議案第8号、議案第9号、議案第11号、議案第12号、議案第14号、議案第15号、議案第9号、指導路線の一部廃止。内容、指導総牛間登り線について隣接地権者から指導の一部廃止要望を受け、現地調査を行った結果、道路の一部が崩落し、危険な状態であることなどから、路線の一部を廃止し、道路延長を 1296.7 メートルから 963.3 メートルに変更しようとするもの。質問。廃止の要望が出された経緯及び廃止後の取り扱いについて伺う。回答。当該道路部分は砂利採取事業者による林地開発に伴う事業の拡大が計画されており、地元自治会等の同意を得た上で本市に一部廃止要望が出されたものである。廃止後は法定外道路となり、市が管理を行うものであるが、その後協議等を行い、隣接地権者の同意を得た場合は売却となることも想定される。質問。過去に提出された要望書等の対応を踏まえた上での砂利採取事業の拡大における懸念事項等について伺う。回答。令和2年5月に須波地区自治会連合会長や学校関係者等から大型ダンプ車両の通行量が増加し、地域住民、通学児童、生徒が危険にさらされており、運搬経路の変更等の指導などを求める要望書が提出されたことから、市は事業者に対し、安全運転の徹底や、牟手・貞本線を通行しないこと等の指導を行い、ダンプ車両の通行量は減ったものと理解している。また現在、事業区域の拡大が計画されているが、それに伴うダンプ車両の通行数については変更がないことや、引き続き安全運転等を行うことなどを改めて確認している。意見。依然として周辺地域のダンプ車両の通行量は減っておらず、状況は改善されていないものと認識している。反対討論。地域の小中学校に通う多くの児童・生徒の安全を確保することが最優先であると考える。指導路線を一部廃止することにより、当該地域の大型車両の通行量の増加につながり、地域住民の安全が脅かされる可能性があると考えることから、議案には反対するものである。賛成なしで否決すべきものと決定。写真2枚。総牛間登り線。説明。崩落した道路の様子。写真終わり。議案第11号。指導八重原線 道路新設改良工事請負変更契約の締結。内容、河川管理者である千葉県との協議の結果、仮設の構造形式を変更する必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分をしたので、同条第3項の規定により、議会の承認を求めるもので、工事期限を令和3年7月30日から令和3年8月31日まで延長するとともに、変更前の請負金額に740万1900円を増額し、変更後の請負金額を1億6232万1500円とする変更契約を締結するもの。質問、変更契約締結の経緯について伺う。回答、河川管理者である千葉県より施工が梅雨時期に入り、河川流量の増加も想定されることから、橋桁の設置に必要な仮設台の構造形式について、流出及び沈下防止などの安全対策を講じるよう指導を受け、請負変更契約の締結に至ったものである。質問、工事の進捗状況及び完成の見通しについて伺う。回答、令和2年度末時点における契約額ベースでの執行率は 60.8% であり、現在は主な道路改良工事について執行済みである。今後も交差点改良工事などを行い、令和4年3月中の工事完成に向け事業を進めていきたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、八重原線。写真終わり。議案第12号、補正予算。各災害復旧事業。質問、各災害復旧事業に関し、被災箇所等の概要について伺う。回答、今回の補正予算により、農業施設28箇所、農地3箇所、道路21箇所、河川10箇所の復旧を予定しているが、のり面の崩れた道路や崩落があった河川など、早期に対応する必要があった箇所については、予備費等の充当により、復旧工事をすでに実施したものである。賛成討論。コロナ禍における経済支援や災害復旧など、補正予算の各事業については、早急な対応、緊急的な措置が必要であるという観点から、執行されるものと理解する。全会一致で可決すべきものと決定。内容については、5ページを参照してください。議案第14号。市民体育館屋根外壁改修工事請負契約の締結。内容、7月26日、総合評価落札方式による制限付き一般競争入札の開札において、参加申し込み7社のうち5社応札の結果、第一順位となった事業者の入札金額が低入札価格、調査基準価格を下回っており、審査の結果、契約内容に適合した履行が不可能と判断したことから、第二順位である方南建設工業株式会社を請負金額2億2820万6000円で落札者と決定したものである。工事内容については、老朽化した屋根からの雨漏りや外壁の劣化が進行しているため、屋根及び外壁の改修を行うもので、 工期については令和4年3月25日までである。契約を締結するにあたり、地方自治法第96条第1項第5号の規定等により、議会の議決を経た上で本契約とするもの。質問。当該工事に伴う市民への影響について伺う。回答。工期中は体育館の外周に仮設足場を設置することになり、弓道場の一部は影響を受けるが、体育館を含め全ての施設の利用が可能である。写真。市民体育館。説明。建物の前景。写真終わり。議案第15号補正予算。新型コロナウイルス感染症検査キット配布事業。質問。抗原検査キットの数量及び配布方法について伺う。回答。約2750人分の抗原検査キットの確保を予定しており、配布方法については大規模な事業所からの申請があった際には、検査キットがすぐになくなることも想定されるため、例えば事業所単位ではなく、感染者が発生したフロア単位で検査キットを配布するなどの運用方法を検討している。内容については5ページを参照してください。写真。抗原検査キット。写真終わり。以上11ページ12ページでした。